こんばんは。2月25日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。私去年10月に3回も1ヶ月間で風邪をひいたんですけど、なんと今年の冬まだ風邪をひいておりません。これはあの快挙です。なぜでしょうかね。やっぱりその暖かくしているからっていう答えに尽きるのかなというところで、まあ何か、ね、答えが分かる人は、まあ、メールでも何でも LINE でもしていただけたらなと思います。この番組は毎週火曜日11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第4週のパーソナリティを担当いたします、青尻哲学者のカントです。ありがとうございます。拍手ありがとうございます。必死に自分というものを生きておりまして、自分の人生のパイオニアであり続けたいなというふうなあの哲学者でございます。そして今週はなんとゲストアシスタントとして辻ルイスさんに来ていただいております。
はい、よろしくお願いします。辻ルイスと申します。現在ですね、遊びシステムさんの新人発掘遊びネクストの方から、クリエイティブタレントを目指して頑張っておりますので、皆さんよかったら毎日 LINE ライブやってるので、辻ルイスでカタカナでちょっと調べてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごくいい声ですね。
本当ですか。
ラジオ向きな声が
ハキハキしてる。
ハキハキというか、なんかラジオっぽい聞きたい声がとてもしてます。
ありがたいです。
今日楽しみですね。
お願いします。
よろしくお願いします。今週のスポットライトのコーナーではシュレディンガーの猫についてお話しいたします。そして後半は週担当パーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第4週の今夜はカントの心を揺さぶる哲学的この一曲。ちょっと長いですけど、はい。これまた僕と辻流さんでお話ししましょうというところで、はい、それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイ、木梨憲武フューチャリング松本貴弘、ジージースタンドアップ。今週のスポットライトは、今週のスポットライトのテーマはシュレディンガーの猫です。辻ルイスさん、聞いたことありますか。
聞いたことしかないですね。
聞いたことしかない。これから説明しようと思うんですけども、
はい、
その前にですね、猫ということなんで、はい、猫派ですか犬派ですか。
あ、私猫めっちゃ好きなんですけど、猫アレルギーで、
はい、マジですか。
犬も可愛いけど、はいはい、犬噛まれたことあって、
どっちもちょっと
どっちも苦い思い出しかないですね。
どちらかというと
どちらかというと猫。
猫。あ、それは今日のテーマと合っておりますのでとてもいいことです。
よかったです。
よかったです。まあでも今日猫はあんま関係ないんですけど、実は。はい。で、これ量子力学というか、量子力学のお話です。はい、で、実験ですね、
うんうん。
猫を箱の中に入れるんですよ。はい、まず。で、毒も入れます。
はい、
で、毒っていうのは、そのまま毒入れたらもう死んじゃうんで、はい、そんなことはしないです。
はいはい、
2分の1の確率で、毒が発生する機械を中に入れるんですよ。うんうん、箱の中に。で、蓋閉めます。
はい、
で、これで、1時間以内に、その、毒が出たら死ぬっていう、設定にしといて、
はいはい、
それで猫は果たして死んでいるのか、はいはい、生きているのか、どちらだと思いますか。
いや、かわいそうだなと思います。
すみません。
見なきゃわかんないですよね、でもそんなの。
見なきゃわかんないけども、
2分の1で。
2分の1いっちゃいますか、やっぱ。
答えてみる。
答えてみます。で、それ結果っていつ決まったと思いますか。
ああ、確かに。それ、はい、毒が出た段階。
毒が出た段階。
そうですね。
じゃあ出るとしたら30分後に出るっていう設定にしたとしましょう。
はいはいはいはい、
そうすると1時間後は開けるんですけども、毒が出たのは
30分前だから。
30分前。
そうか。
そう思いますよね。
はいはいはい。
ただその、量子力学的には、これどっちか決まってないらしいんですよね。蓋を開けるまで。
へー。
だから開けてみないと分かんないみたいな。 開けてたら、あ、死んでたみたい。開けてたら生きてたみたい。
はいはいはい。
っていう、この実験なんですよ。どう思いますか？
かわいそう
かな。かわいそうですよね。同じことあ、でもまあ、本当に猫かわいそうなんですけども、まあ安心してください。これなんか思考実験なので、実際やってないっていう説。はいはい
は
い、
哲学的なね。
哲学的な。はいはい、まああの、物理学的な。
物理学的な。
そうです。実際やってない。そうなので、まあ、かわいそうっては思わないでください。
推測で。
そうなんですよ。で、まあ、さっき言ったように、その、まあ、原子っていうのは、観測しないと、その状態が、どっちか決まらないんですよ。はいはい。なので、まあ、蓋開けてみないとわかんないっていうのが、この説です。
はいはい。
そうなんですよね。
なんか、そんなの、はい、確かに、学校で習った気がしなくも。
習いました？
私、高専行ってたんですよね。
はいはいはい。
だからやってたような気もするな。
しなくもない。
ないぐらい。
けど、中身は頭に入ってなかった。
入ってなかった。
テストに出なかったんですかね。
出なかったかもしれない。あ、でも逆に文字だけ出たのかもしれない。シュレーディンガーの猫。
あ、それだけ答えさせるみたいな。
書いた記憶。
ああ、一番意味のない。
ない。今中身を知りました。
はいはいはい。そうなんですね。これあの、なんか僕が思うのは、はい、特に思うのが、テスト。
はい。
あの、その高専とかでもテストありましたよね。
うんうん、はいはいはい。
それで、まあ、試験受けるわけじゃないですか。その時の感触っていうのもあるとは思うんですけど、僕的に点数っていうのは、先生か渡された時に決まるんじゃないかなって思うんですよ、ね。
うまい、うまいですね。
どうですか？
わかりやすい。そうですよ。要は先生のね、はい、ミスもあるかもしれないですから。
ああ、確かに。
もろもろ込みで先生から帰ってくるまではわからない。はい、確かに。
普通に考えたら、その、丸付けしてるときに決まりません。
あ、そうですね。
はい。
そうだ、そうだ。
けど、
量子力学的には、帰ってくるまでは。
そうなんです。まあ、厳密に言うと多分先生も観測者なので、
はいはい、
丸付けてるときにも決まっちゃうのかもわかんないですけども、僕的には、なんかその、テストもらうときの心情が、
はい、
結構点数に関わるんじゃないかって思う派なんですよ。
確かに。点数の云々というよりは良かったか悪かったっていうのね。
あ、それもあります。
その日の気分変わってきますよね。
それありますね。
はいはい。
なんかその、今回のテストめっちゃできたっていう時に限って点数低かったり。
あ、ありますね。
あります、
あります、あります。
よかった。逆に、あの、いや、今回悪かったんだよなって思いながら受け取ると、あれ
あれみたいな。
意外といいじゃん、みたいな。
確かに。
やっぱあります？
ありますね。
高専の時はありました。
あ、常に、基本、あの、今回はできなかったって思うようにして。
いや、それ、一緒です、僕も。
やっぱありますよね。
ありますよね。
帰ってきた時に、やったーの方がね、気持ちいい。
はいはいはい。なんか、気持ちいいだけじゃなくて点数も上がるような気がしてるんですけど、それは気のせいですか？どうですか？まあ、
気の持ちよう、
気の持ちよう。気の持ちようですかね。
はい。
ああ、まあ、まあ、そうですね。大切ですね、気の持ちようが一番。
気持ちは大切です。
うん。まあ、ギリギリまで決まってないってことなので、
はい、はい。
このシュレディンガーさんが言うには、
うん、言うには、
なのでギリギリまでね、僕らも頑張っていきたい、
ね、
わけです。
はい。
まあ実際ね、わかんないですよね。どんな現実が待ち受けているかは、
うん、
わからない、わからない。だから教えてほしい、教えてほしいシュレディンガー。夢見るアドレセンスで教えてシュレディンガー。お聞きいただきましたのは夢見るアドレセンスより教えてシュレディンガーでした。いや、この曲めっちゃいいんですよね。あの、夢見るアドレセンスっていうアイドルがいるんですけど。
はいはい、知ってます。
知ってますか？
はい。
嬉しいな。なんかもう本当に名曲ばっかなんですよ。で、特にこれはドレスコースの島良平っていうのが作詞作曲した曲で、めっちゃ好きっす、はい、っていうところで、あの、まあ、お聴きいただきました。
はい。
さあ、第4週担当パーソナリティによる私、カントと、
辻ルイスと申します。
はい。で、お送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトのテーマはシュレディンガーの猫です。まあ、前半ではですね、シュレディンガーの猫っていう実験について話しました。
はい、
箱に入れて、で、毒2分の1で出る装置を入れて、
うんうん、はい、
で、箱を開けるまで実はどっちになって死んでるか死んでないかは、箱を開けるまでわかんないっていうのが、うんうん、まあ、この理論、
はい、
論理、理論でございます。
はい、
それはあの、まあ、ご紹介させていただいたんですけども、なんか僕あの前半でそのテストの例出したじゃないですか。はいはい、なんか、あります？そういう。
身近で、
なんか、ギリギリまで分かんないみたいな。
今日聞いて思ったのは、その、私、今、遊びシステムさんの新人発掘って9月に、オーディションが始まった、
はい、
やつで、
はい、
受かって、オーディションに受かっ で、遊びネクストっていう今部門で所属させてもらってるんですけど、はい、結構今毎月採用していて、今みんなちょっと LINE ライブ頑張ったり、Twitter、Instagram とか頑張ってね、うん、今で言うインフルエンサーみたいな、はい、ちょっとやりつつ、レッスンやりつつ、こう、言うたら遊びネクストっていうね、箱というか、の中に、はい、みんなこう、ガッと入ってるわけですね。で、そこから誰がね、飛び出て、売れていくかわからないみたいな、はいはいはい、ちょっと近いものがあるのかなとは、いいですね、感じましたね。はいはい、
その、シュレディンガーの猫の例えで言うと、箱の中に多分事務所の人みんな入ってて、そうですそうです、2分の1の確率で、
死ぬとか言ったらあるんですけど、ね、わかんないですからね、売れるのか、売れないのかって、はいはいはい、やっぱ芸能ってそういうもんですよ。
じゃあその、シュレディンガーの猫っていうのは、はい、まあ仮想実験ですけども、はい、実は僕らも、そういう箱の中に。
いるっていう。
いるんですかね。
ことがね、はい、あるかもしれない。
なんか、とても、感傷的な気分になります。
そうですね、ちょっと。はい。センチメンタル。
そうなんですよ。で、これシュレディンガーっていう、その、まあ、学者さんがいたんですね。はい、うん、その人が、どうやってこの論理を出したかっていうと、なんかその量子力学嫌になったらしいんですよ。こんな否定しようと。
はい、
こんな量子力学は批判したいというところで、なんかこれ出したらしいんですね。シュレディンガーの猫っていうその論理を。そしたら、むしろ、その、量子力学の世界を説明する、はい、なんか象徴になってしまったみたいな。
確かにそうですよね。聞いたことあるみたいな。
そうなんですよ。で、シュレディンガー自身は、自分でこの説を否定してたっていう。
そうなんですか、最終的に。
最終的にしてたらしいです。
不思議。それもちょっと気になります、
ね。そうなんですよね。なんか僕は、でもこれ結構信じる派なんですよ。
はい、はい。
ギリギリ、その、蓋を開けるまで分かんない。テストの点、見るまで分かんない。
なんかそっちのがね、夢があるって言ったらあれですけど。
そう、夢、そうです ね。確かに。あと、LINE とかも、はい、既読、その、メッセージ見るまで分かんないと思ってる派ですよ。
確かに。
いい内容なのか、悪い内容なのかは、開けた瞬間に僕決まってる。と思ってる派なんですけど、辻井類さんはどう思います？
私は、全体として？
結局、その、観測した時に、どっちが決まる派か、はい、それとも、そうじゃないのを信じていたい派か。
いや、でも、今まではどちらかというと箱開ける前に、いや、絶対ダメだよとか結構ね、思っちゃいがちだったんですけど、はいはいはい、今日の話ちょっと聞いたらね、箱開ける、ところまでちょっと待ってみようかなっていう気持ち。
諦めないってことですか？
諦めないでいこうかな。
ああ、いいですね。これはすごい、そしたらいい話できたなって思ってます。はい、で、これこれちょっと派生させるんですけど、はい、まあ、この現実は仮想現実じゃないかっていうのが、はい、このシュレディンガーの猫の、うん、なんかその理論を使って証明がちょっとできるみたいで、なんかその、観測するまで決まってないっていうことは、はい、その、てか、ゲームとかやったことあります？
めっちゃゲーム好きです。
ゲーム好きですか？
ゲーマーです。はい。
なんか場面変わるときに、ナウローディングって出るじゃないですか。
あ、出ますね。
あれ、本来であれば、その、ね、CPU とかの、うん、演算速度がとても速かったら、ナウローディングにする必要ないじゃないですか。
あ、そうですね。
なんであれをナウローディングにするかっていうと、そのゲームの機械の負荷を下げるため、なんですよ。でも、この現実にも同じようなことが起こってて、はい、僕らが見てる、その視界のところは現実発生してるんですけど、はい、見えてないところは無なんですよ。どっちか決まってない。
ああ、そうですね。
はい。はい、だから、それっていうのは、なんか大きなコンピューターがあって、
うわー、怖い
っていう説もあるっていう。
はい、はい。
その大きなコンピューターあるんですけど、さすがに全部、はい、現実を作ってると、CPU の負荷になるんで、それを抑えてるみたいな。
怖。
怖いですか？
怖いですね。
まあでも、とても面白くないですか？
面白いですね。
それから、なのでね、シュレディンガーの猫から、はい、まあ入門として入っていただくと、はい、この、量子力学の世界、はい、ちょっとどっぷり使っていただけるじゃないかなと思っております。はい、なので、まあよかったら、聞いてる皆様も、シュレディンガーの猫、調べてみてください。
ね、すぐにちょっと。
はい。です。以上、今週のスポットライトのテーマは、シュレディンガーの猫でした。カントの心を揺さぶる哲学的この一曲。 はい、週担当パーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナー第4週の今夜はカントの哲学的この曲をお届けいたします。本日はなんとあのかの有名な東京事変ご紹介いたします。
はい、
はい、東京事変知ってますか？
大好きですね。
大好き、僕も大好きっす、はい、誰が一番好きっす？
もう椎名林檎さんがね、
椎名林檎姉さんいいですよね。どんなところが魅力ですか？
私多分初めて見たのが小学校、はい、高学年とかの時に、
はいはいはい、
本能の PV でナース服の姉さんを見て、はいはいはいはい、好きってなっちゃいます。
唇が赤リップで、
赤リップで窓ガラス蹴り割って、
はいはいはいはい、
かっけーってなりましたよね。
小学校でそれ見るってすごいですね。
すごい衝撃でしたね。
衝撃ですね。それですぐ受け入れられました。はい、結構その椎名林檎の世界観って特殊というか、ちょっと尖ってる部分あるじゃないですか。
私もともとすごいロックが大好きみたいな子だったんで、はいはいはい、でも女の人のロックって正直受け入れがたいみたいな、かっこいいというよりはね、はい、なんか爽やかなやつをイメージしてたんですけど、椎名林檎さんは純粋にかっこいいになれたんで、
それでもすごいわかります。本当にかっこいいですよね。
かっこいいです。憧れますね、女性として。
人間としてもかっこいいですよね。
かっこいいです。
曲もかっこいいし、
かっこいいし、
声もかっこいいし、
すごい。
いやすごいんですよ。それがあのボーカルでやっているっていうのが、まあ、椎名林檎、東京市のボーカル椎名林檎です、うんうん、はい。ただそのベースとかギター、
はい、
ドラムの人めちゃめちゃすごいんですよね。
プレイがうまいですか？
うまい。僕はあの技術的なことはわからないんですけど、はい、なんか唯一あのボーカルがバンドを食ってないバンドだと思うんですよ、
は
い、
あ確かにそれはわかりますね。
わかります、
はい、
だからミスチルっていうと誰思い浮かびます？
桜井さんですね。
ですよね、はい、なんか サザンとかだと
桑田さんですね。
ですよね。他の人を、
はい、あ確かにな
んか3択ぐらいにされて、はい、これの人はどのグループの人ですか、はいはい、って言われても答えられる人あんまいないのかなっていう、ね、それぐらいボーカルの力って強いじゃないですか。
強いですね。
けどなんか東京事変は唯一
全員ね、
全員目立ってます
よね。
すごくないですか、
はい、で亀田さん単品で見に行ったこととかもあります
か、ね、マジですか？
見に行きました。
亀田さんって単品でライブできるんですか？
ライブ、あの他のなんかアーティストさんとのコラボをやってるとか、はい、そういうのとかで行ったり、なんかザ・スリーっていうので一瞬映画のタイアップ曲でクレバさんとホテイさんと3人でやられてる時、はい
はい、すげえ
すげえとしかならない。
いや亀田誠二すごいんですよね。
すごいですね。
だってなんか番組 NHK か何かで番組持ってましたよね。
え、そうなんですか？それ知らなかった。すごい。
カメラ音楽学校みたいな感じで。
聞いたことある。
あります、
はいはい、
で結構その有名なアーティスト呼んで音楽理論について語るみたいな。
すごい
んですよね。
素晴らしい、
うん、曲が好きっす ね特に。結構なんか大原桜子とかプロデュース、
はいはいはい、
カメラ誠二がしてて、
はい、そうしてました、
はい、結構好きなんですよね。
ずるいですよね。私もちょっとプロデューサーすごい。
じゃあぜひ亀田誠二さんに ね、
ぜひお願いします。届くように
ぜひ聞いてくれて
るか、テレビが聞いてください
いやでも本当にいいバンド。
そうです、ね、
とてもいいバンド、はい、すごいです、まあ、これはぜひ聞いてほしいですよね。でこのバンド2012年に解散しちゃったんですよ。
そうですね。あ12年もう結構前だ。
そうなんですよ。結構前なんですけど、はい、なんと今年
先に言っちゃってください。復活ということで。
復活ですよ。
いやありがたい。
熱すぎる。
熱い。
なんかそのバンドの解散はバンドの死として捉えるっていう風なのを、
はいはい、
なんか東京事変が言ってたっていうのを僕の友達のファンから聞いてたんですけど、だから解散したら復活はないと思ってたんですけど、
ね、
復活です。もうぜひ聞いてほしいです。
はい、
東京事変で先行少女。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz アイアンドウララ FM よりお届けしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですのでぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどのお便りもお送りいただけますので合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りぜひお待ちしております。さてここで 辻ルイスさんからお知らせがございます。
はい、辻ルイス、私ですね、普段はフリーのクリエイターとしてポップアートを作ったり、イベントの自分の企画をしたりとか、カメラマンとかの仕事いろいろやらせてもらってるんですが、
はい、
3月にですね、下北沢クリームという下北沢に新しくできた、クラブみたいな、クラブ、ディライブクラブバーみたいなところでですね、自分のひな祭りっていう企画をちょっと女性アーティストいっぱい呼んで企画してますので、もしご興味あればツイッターとかからですね告知出すので、辻ルイスでカタカナ辻ルイスでよかったら調べてもらえればなと思います。ぜひお越しください。
お越しください、はい、ひな祭り2月3日にやるんですか？
2月、いや3月、あ、2月3日って言っちゃいました私、
ね、いやいや、ひな祭りっていつでしたっけ？
3月3日で、3月3日
ひな祭りって3月3日でしたっけ？
そうです、3月、
あ、そうか、2月はバレンタインか、
2月、いやなんか、そう、2月がバレンタイン、3月がひな祭り、5月が子供の日で男の人の日で、
はいはいはい、
4月4日がおかまの日って最近聞きました。
なるほど、じゃあそのひな祭りの時に
やります、
やるということなので、
ひなたちをめでに、
あ、いいですね、
来てもらって、
はい
はい、
よかったら見に行ってください。このラジオだと伝わらないと思うので、はい、辻ルイスさんのね、あの魅力っていうのはもっとね直接会って、はい、ってところで伝わると思うので、よかったら見に行ってあげてください、
はい、お願いします、
はい、で今日の放送いかがでしたか？
いや楽しかったですね。
いやよかったです、
はい、
なんかちょっと難しい話しすぎませんでした？
いや全然
大丈夫ですか、
ね、はい、
なんか頭痛くなったりしません？そんな
めっちゃ難しい、まだ、まだ足りない、まだ
足りない、全然浅かったですね。
浅かったですね。
じゃあちょっと次回もしあればもっと難しいやつ
そうですね、ちょっと、
ああ
期待しておきます。
わかりました。ちょっと僕もいろいろ勉強させて、
はい、
あのしっかり勉強します。
お願いします。
ありがとうございます。はい、ではラジオとラジコは毎週火曜日夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、お聞き逃した方はこちらもご利用ください。さて来週の放送は3月3日火曜日、担当はこの方です。
第1週担当パーソナリティは私川端龍太が務めます。音の課外授業というコーナーもありますので楽しみに聞いてください。
はい、第1週担当パーソナリティ川端龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。ではまあ、最後になっちゃうんですけどね、ここ東池袋のにあるおたばバナナボンゴより辻ルイスさんとお届けいたしました。じゃあ最後一緒にバイバイやっちゃいましょうか、
はい、
ではそれでは
バイバイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。